ハイマンさん、宇宙人が地球に住んでいるということについてはどうお考えになりますか。間違いなく住んでおります。このための直接的な証拠があります。ゴードン・クーパーさん、これは宇宙飛行士でありますけれども、この人の、についてディアス博士がですね、この人間というものがですね、宇宙人が地球の上に住んでいるということをはっきりと表現しているんです。あなたや私のようにですね、な形をした宇宙人であると言っております。ブロブさん、あなたが日本においでになりましたから、こういう、宇宙から来た人たちに日本でお会いになりましたか。
それに対するお答えは、私どもの祖先は他の惑星からやってきたんです。ですから宇宙人は私どものことを話していたわけです。ですから地球に住む私どもと宇宙人とどうやって分けて話すことができるか。宇宙という家の中の一つのマンションが地球なんじゃないでしょうか。こういった人類が住んでいる、人が住んでいる宇宙なんです。人はこの地球というマンションにだけ住んでいるということを固執すれば、自然界の突然変異を主張しているということになると思います。
それじゃあですね、どうしたらば、我々が宇宙人に会うことができるんでしょうか。
私どもの間で住んでいるわけです。いろんな国に住んでいると思います。しかし彼らは人に対して自分が宇宙人であるというアイデンティティは明かすことはないだろうと思います。私どもと違っているということを感知されることを恐れているわけですね。しかし私どもが逆に教育を受けて、他の惑星からも人が来るんだということをごく当たり前のことのように受け入れられる日が来たら、きっと私どもに対して自分は実は宇宙人なんだと、この惑星から来たということを明かしてくれると思います。
ヤオイさんにお会いになったわけですが、ヤオイさんも私もですね、もうどうしてもですね、こういう宇宙人をですね、この 11PM のスタジオにですね、もうぜひ招きたいというふうにもう15年間 もう熱望しているわけです。私不思議に思うんですが、どうしてですね、こういう宇宙人がこう我々のですねスタジオへ来てくれて、そして我々に話をしてくれないんでしょうか。あるいはですね、地球人の代表と会って話をしてくれないんでしょうか。
で、きっと努力はしたと思いますよ。過去にもいろんな国の偉い人たちに会おうという努力をしているはずだと思うわけです。そして、1950年などには大きな大都市に着陸も試みているわけです。しかしその宇宙船が来たということで、人類が非常に驚いた、怖がったということで、今は私どもが躊躇しているから待っているということだと思います。安心して友達としてやってくる日を待っているんだと思います。
1950年代にそのチャンスがあったんだけども、どうもその非常に怖がってその後現れないという、我々が教育されるのを待っているというような答え。
宇宙人が地球に来る目的は何でしょうか。
何年も前のことですけれども、この宇宙人は私どもが、地球に対して原子力を使っているということを知ったわけです。そしてこれは惑星のシステムを破壊するに他ならないということで、私どものやっていることを偵察したわけです。私どもの惑星も人類も破壊することができる爆弾を人類が作ったということを彼らは感知したわけです。人類に対して我々の使おうとしているエネルギーが惑星のシステムを破壊するものであるということを教えるために彼らは来るわけです。破壊的な目的に使われない、そして文明のメリットになるようなエネルギーを教えてくれるために来たんです。
小山さんに補足していただこうと思うんですけど、宇宙人はその原子力の平和的な利用法とか原子力発電ですね、はい、日本でもまあいろいろ問題になって、これもいけないと言ってるわけですか。
そうですね、その代わりに彼らは自然のエネルギーを利用したモーターを作るようにと言ってるんですね、うんうんうん、それでアダムスキー氏が1952年に一人の宇宙人からもらって渡してもらった証券文字があるわけなんです、うん、前にも見たと思いますけれども、はい、この証券文字を解読して2個の自由エネルギーですね、非常に強力な自由エネルギーを作った科学者が南アフリカの、ね、ヨハネスバーグというところに住んでいるんですよね。で彼は実際、それを10年かかってその証券文字を解読して、この強力な モーターを作ったんです。このモーターというのはね、私たち今使っているようなロケットやそういう旧式のものではなくて、彼らの宇宙船に使われている動力そのものなんですね。ですからね、一体私たちの宇宙船がこの動力を私たちの宇宙船に使用すればね、私たちの宇宙旅行というのはね、はるかに進歩しますね。
でその電磁モーターがなぜ世に出なかったんですか。
これはですね、彼はそれ発明しましたね。それから彼はこれを世間にすぐ出そうと思ったんですよ。しかしながらこの時ですね、宇宙人はこれはまだ早い段階だから、これをまだ保持しておくように、世間に発表しないようにという忠告を彼にしておいたんです。しかしながら彼はやはりそれが聞けなくて、世間に出しちゃったんですね。それを発表したんです。ところがその時にこのモーターを世間に出したくない誰からかですね、連中から圧力がかかって彼はどっかに消えちゃったんですよ。というのはこれは 何件もこういう実例はあるんですよ。アメリカでもいろいろなところで。というのはね、やはり今オイル資本家ですね、オイルの資本家、石油資本家、これが世界の経済をねコントロールしてますからね。科学者であろうと軍人であろうと、すべてそういう人たちはそのオイル資本家の金に使用されている。
まあ、ということはその石油を使わないエネルギーがそう簡単にできては困るわけです。
そうなんですよ。と言いますのはやはり彼らの金が儲からないでしょう。だから実際このエネルギーを使って実際彼らが経済がですね、うまく成り立っていくまでには彼はそれは外に出ないようにと、そういうふうに圧力かけてますよね。
なるほど。まあ核実験をやめさせるということだったら、これはもう日本人としては一人残らず全部大賛成だと思うんですけども、その問題に関しましては、もう後でもう次のコーナーでやるといたしましてですね、なんかもう一言付け加えたいそうでございます。
非常に強く申し上げて支持を、ジョージ・アダムスキーの考えに対してですね、 NASA の科学者が非常に強力な支持を表明していると。ジェームズ・マッキャンベルというトップの科学者で、UF 学と UFO 学ですねという本を書いているんですが、これはコンピューターデータに完全に基づいていて、そのデータによりますと83の例がこういう宇宙船から普通の人間のような形をしてですね、日中ですね、昼間にですね来て出会ったということをしてですね、しかもですねそれをきっと分類しましてですね、そういうことがですね、この1952年に宇宙船になったということについて確認しているわけです。
そういうあれをしたというお話を今伺いましたけども、さて今日のおいでいただいた皆さんは本当に真面目な方ばっかりで、いわゆる UFO 教育センターの皆さん、今いろいろお話を伺ったわけですけども、 When you went to United Nations,
いつ国連にいらっしゃったんですか。そして国連ではどんなことを話されたんでしょうか。
そうですね、3人のトップの方々とお会いしました。でその方々はこの問題にとっても関心を持っておられたわけですね。宇宙人とは何なのか、地球を訪れる目的は何かということを研究しておられるわけです。でどういった情報を持って来ようとしているかと、総会でも取り上げているわけですね。しかしこういった宇宙人の地球訪問に関心を持っている人たちが研究をして、そして私どもがこの太陽系の中で惑星として融合する日が来ることを望みたいんです。
その他のですね、国の重要人物でどういう方にお会いになりました。
そうですね、メキシコ政府のトップの方にお会いしました。それからアメリカのトップの方にも会いましたし、ヨーロッパのいろいろな国々のトップの方にもお話しましたが、人名をここで挙げるわけにはいきません。ジョージ・アダムスキーさんがまだ生きておられて、研究をしておられた時に18のトップの指導者になっておられるんです。
日本の政治家にもお会いになるご予定ですか。
もしそういう機会があれば、もしそういう可能性があれば喜んでお会いしたいと思います。私どもの持っている資料を日本の関心を持っておられる方にお渡ししたいと思います。
興味のある政治の方がいらっしゃいましたら、八尾までご一報いただきたいと思います。